都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくのよー、人が来ますわ。人気者ですいません。
まあね、うん、最近ね、コラボとかも多いし、
こんえ
コラボとかも多かったし、
あ、多いしね、すいません、うん、止めちゃってすいません、
はいはい、
むちゃくちゃもう多いんです最近ね、本当に、
うん、
なんか言ってるわ。何、
誰来たん。
愛情に年齢の壁はないわ。お互いに愛し合っていればその人が何歳だろうと私には関係ないのって言ってきました。こんな夜遅に来て言うことかい、ボケ、こら。
うん、なんかそれっぽいこと言ってる
ね。え、またなんか言ってきた。時々嫉妬をしない結婚生活なんてひどく味気ないわ。でも嫉妬はステーキにかける塩のようなもの、ほんのちょっと必要なだけですって。
全然分かんなくなったな。
何を言うてんの、ほんまインターホン越しに。
全然ピンとこなくなったぞ。
なんか言ってくるんですよ、うん、ガチャガチャガチャガチャね。若い人の魅力がないと言いたいわけじゃないけれども、男の人ってワインに似ているわ。寝かせれば寝かせるほどコクが出るの。帰ればバカ野郎。すいませんね、返しました、うん、本当にやかましいんで。
ちょっと分かんないけど、
本当にうるさかったんで。
おばあちゃんっぽいなとは思ったんでね。
なんか来てたの、なんかあれだったわ。マリリン・モンローやったわ。
そうな
ん。もうでも返した、大丈夫大丈夫。今は
マリリン・モンロー来てるとしたら重大事件だから取りやすかった方がいいんだよ。
いやいや、来たけど返したから大丈夫。
返しちゃダメなのよ、オカルトやってるやつは。
うるさかったんで。
あ、うるさかったから、うん、うるさいっていうような内容じゃなかった、
ね、ケネディとなんかごちょごちょって言ってたけど、ちょっとうるさかったから返したわ。
それこそ絶対聞かなきゃいけない話だと思うんだけど。
なんか不倫がなんたらかんたら言ってましたけど、うるさいから返した。もううるさい、本当にすいません。
マリリン来るわけないんですよ。
あ、すいません、
もう
すいません、
いないんでね。
あ、マリリン・モンローのモノマネ芸人でしたわ、来たのは。
まあ、いるけど
全然売れてないね。
いるけど、
ね、いるけどね、すいません、うん、違いました。ではいきます。オカルト27、最新のオカルト情報をニュース形式で紹介するこの企画でございます。
はい、
結構ね、今週面白いのが入ってるんですよ。え？っていうような。で、岸本さんも興味あるような、まあ、オカルトとはちょっと違うんですけれども、
うん、
紹介させてください。
どうぞ。
まずは一つ目でございます。ニルバーナ、訴えられる。
ほう。
この情報知ってました？
知らん。
びっくりしない？あのバンドのニルバーナ。
だってもうないじゃん。
うん。訴えられたの。
訴えるってどうすんの？
クリスする相手から訴えられたんですよ、
うん、
まずはニルバーナを知らない人のためにご紹介させてください。アメリカのロックバンドニルバーナですね。91年に発表し世界的ヒットとなったセカンドアルバムネバーマインド、これがね、すごい売れたんですよ、うん、まあ、それでまあ売れて、まあ、未だに語り継がれて、まあ、カートコバーン好きな人はね、うん、たくさんいますし、シャツとかでニルバーナっていうのを見たことあるんじゃないかなと思うんですけれども、
ね、ジャケットもね、うん、赤ちゃんがあの水中で泳いでるっていうね。
そうです、そうです、
うん、
あなた、
うん、
それヒントですよ。
ヒント
というのもネバーマインドのアルバムジャケットでプールの中で全裸で泳ぐ赤ちゃんいましたよね、
うんうん、
30年後になって成長しました、
うん、
性的搾取を主張してバンドを訴えています。俺のチンチン出したまま泳がしたなお前らって。
いや、泳がしたなってお前も契約してんじゃないのって思うけど、
これでも訴えてるんですよ。
ほう、あ、大人になってから
でしょ。そうなんです、うんうん、報道によるとスペンサー・エルデンっていうんですって、あの男の子はね、
うん、
今まあ30超えてますけれども、ジャケットは生後4ヶ月の男の子がプールの中で全裸で泳ぎ、
うん、
目の前に釣り糸でぶら下げられたドル紙幣を掴もうとしているというジャケットなんです、
うん、そう
そう、もう調べてみると出てくるんですけどね、まあ、ネバーマインドと、
うん、
男の子は全裸、男性器も映っています。
映ってる、
うん、ね。で、現在30歳のエルデンさん、彼の両親がアルバムで彼の画像使用を許可するリリースに署名したことは一度もないって言ってるんですよ。
ああ、契約してないの？
そうなんです。
うん。
契約してないのに使われた、
うん、
しかもこれはヌード画像だと自動ポルノにも当たるんじゃねえの、うん、っていうふうに言ってるわけです。
今だったら問題ないそう、
うんうん、カリフォルニアで提出された法的文書には画像はスペンサーの性的な身体部分を露出させ彼が幼児の時から現在まで公職に表示したと記された、
うん
ね、で乳幼児の性的対象外の写真は通常米国の法律では児童ポルノとは見なされないと。
あ、見なされないんだ、
うん、乳幼児はね、
うん、
エルデン氏の弁護士はドル紙幣があることで未成年者がセックスワーカーのように見えるんではないかと主張しているんですよ紙幣でね
バカじゃない。
また訴えではニルバーナが過去に正規部分をステッカーで覆うことを約束したんだけれども、その合意は実行されずにそのまま流してるじゃないかと。そのままをね。
ほう。うん、
ステッカーで覆うんじゃねえのかよってことですよね。
うんうん、
で、エルデン氏は、まあ、存命中のバンドのメンバー、
うん、
デイブ・グロール、ドラムかな。
ヒューファイターズの
かな、うん、あと、クリス・ノボセリック、ベースを含むですね、15人、それぞれに少なくとも約1650万円の損害賠償を求めていると。
二人にも求めたんだ。
そう。
へえ。
それぞれにね。うん。で、その中には94年に27歳で亡くなってしまったボーカル&ギターのカート・コバーンさんの不動産の管理者も入ってる。
うん、
そして、歌手で妻だったコートニー・ラブも含まれる。
へ
ニルバーナとレコードレーベルは訴えに対して応じてはいないんだけれども、
うん、
今こういう事態になっているらしいんですよ。
じゃあまあ、
うん、
認められれば、
うん、
そのデイブとかにも支払い命令が出るみたいなことか、
まあ、そもそもあのジャケットがねセンセーショナルで面白いとなってそういうのどうすんねんって。しかも約束もしとらんし、署名もしとらんし、隠すっていうのに隠してないし、うん、全部嘘ついてるやんけってことで訴えてるんですよ。
うん。30年後に。
そう。
うん。
これは完全に金欲しいだけやなと思うんですけれども、うん。まあ、ね、うん、まあ、スペンサー・エルデン氏、さあどうなっているのかということなんですよね。まだわからないんですけれども、これは。
なんか、あれよね。だから、うん、それがまかり通っちゃったら、
うん。
もっと出てくるだろうね。
過去のね。
過去のやつ。
全部のやつね。
うん、結構赤ちゃんのジャケットのとかもまああったりするからな、
うん、ね、あったりしますよね、
うん、
なんとは言わんけど
あんなに自分でだって、
うん、
許可なんか取るわけないからね、うん、
日本でもさ確かあの笠井智美さんという AKB48 に
いた
女の子がなんかの雑誌の表紙でちっちゃい男の子に手ぶらさせたのかな、
そうそう
そう後ろからちょっと抱きしめさせて、
うんうん、
それが問題になったりとかもしましたよね、うんうん、
まあでもちょっと過剰だよなもう、うん、この、ね、このクラス
まで行くと、まあ、これは完全にもう金欲しいで言ってるけどね、あともっと古くを言うと栗山千明さんもそうか、
もうなんかやったの
栗山千明さんもなんか中学生かな13歳ぐらいの時に
昔の、ね、
篠山紀信さんとヌードを撮って出してそれが問題になったり確かしましたよね。
あったあった、
そんな、うん、まあ、そういうのもある、うん、日本でもまあない話じゃないんだけれども、うん、これに関しては赤ちゃんの時に撮ったも30年前の話をほじくり返して、うんうん、今お前どうなってんねんって言うという話、もっと若い時やりゃよかったんですけど今なぜか30歳という、
だから多分ちょうど借金とかが溜まってくるのがそれぐらいだから
いやいやまあね、うん、かもしんないなというお話でございます。まあ本当に借金したかどうかわからないですよ、
うん、
はい、続いていきます。続いてがですね、アルカポネの遺品がオークションへというお話なんですよ、
うん、
1920年代にシカゴを拠点にして暗躍したギャングです、アル・カポネ、
ギャングスターです
ね、
うん、
まあ、1947年に48歳という若さで亡くなっているんですけれども、そのアル・カポネの遺品が、
うん、
カリフォルニア州サクラメントのウィザレル・オークションハウスによってこれは、オークションにかけられると、
うん、
出品されたのはダイアン・カポネさん77歳を含む3人の孫娘が所有している計174点。
めっちゃあるね。
結構あるんですよ、うん、
取っておいたんですね、全部遺品だもんね、
うん
うん、
この中にはですね、アル・カポネが護身用として肌身離さず持っていた装飾の施されたピストル、
うん、
45口径のコルトパイソンが含まれていると。
へえ。
予想落札額いくらと思います、うん、アル・カポネのピストル。
いやもう億じゃない？
おお、
6億
言いましょう、
うん、
1650万円。どうしてくれんねん、おもんないぞもう。おい、
まあちょっと言い過ぎたよ、
6億、
アルカポネをでかく見過ぎた、
もうおもんないぞこれ。
、うん、
この他ですね、ダイヤモンドのイニシャルが入った懐中時計やポケットナイフのほか、純金のバックルのあるベルトとか、
うん、
結構金になりそうなものがですね、
なりそうだね、
そうそうそう、これオークションにかけられる。あと秘蔵の写真とかもあるんですって、アルカポネの、うんうんうん、とか、あの息子に送った手紙とかも全部かけられると。
へえ、
うん、
じゃあ総額はすごいことになりそうだね。
すごい額になりそうですよね、うん、なおですね、 AP 通信によれば、ダイアンさんはですね、祖父のアルカポネについて一般的に抱かれている残虐で恐ろしいイメージではなく、家族を大事にする寛大な器のでかい人だったよと語っていると。だから家族に見せる顔はすごい優しくていい人だったと、
うん、まあ、ギャングの人って大体そういう感じよね、うん、身内はすごいファミリー大事にみたいなのがあるから。そうそう、
大人になって周りから聞かされるまでは普通のおじいさんと思ってたっていう人結構いますよね、うん、
あったりするね、知らなかったってい
う
のね、
そうなんですよ、うん、まあ、こういうですね、ギャングスターアルカポネの遺品がオークションにかけられて、まあ、6億7億ではなく1650万円で売買されたという。
いやだからちょっとみんなあれよね、アルカポネの凄さ気づいてないんじゃないの。
いやいや、これもちゃんとプロが見た。
俺なら6億出すもんな。
出せほんならというね、
ちょっとね、
うん、お話でございます。これはですね、岸本さんに向けたニュースでございます、
はい、
ニュースというかこれインタビューなのかな。、
うん、
インタビュー記事でございます。
俺に向けた、
うん
うん、
マック10、
あー、マクドナルド、
日本最高齢丸々歳週4夜勤というお話なんです、
うんうんうん、
これ知ってますか。
多分90歳ぐらいじゃなかったっけ。
正解です。
そうだよね、
全国のね、マクドナルドの店舗数は約2900店あるんですって、
うん、
でその中で最高齢のスタッフさんが薮田義満さんという方で、
うん、
93歳なんですよ。
93か、
富山県、
すごいね、
働いてるんですけど ね、高岡駅南店で働いてるんですって、
うんうん、
2019年から勤務を続けるんですよ、
うん、
だから91から続けてるんですね、
うん、
だからだいぶ前からじゃないんですよ、
う
ん、はいはい、
そうそうね、
なんか僕の意味だともう数十年続けてるのかなと思ったんですけど、
うんうん、
90超えてからなんですねこれね、
うん、
うん、でしかも受かるんだっていう、
ああそうだよ、マックって取るよ、うん、だって俺ね、最高で70オーバーの人とは働いたことある。
本当に、
うん、
まあまあ、でこの93歳の薮田さん曰く、
うん、
働くことが私が好きなんだと、
うん、
一緒に働く仲間の存在がとても大きいとやりがいを語るんですよね、
90で、
そうそうそうそう、仲間っていうね、
90
超えて、
うん、まあそうね、
いいですよね、
マックは確かにそうかもね、うん、
精力的な仕事ぶりは店を支えるばかりではなく、
うん、
同僚がね、人は何歳からでも挑戦できるのだと薮田さんを見て、まあ、元気づけられると、
うん、いや、すっげえ思うよ、うん、
例えば何かね、夢をかけてる人とかでも90歳から入って、まあ、接客始める、でもしかもマクドナルドなんて結構厳しいじゃない、
仕事覚えるのがすげえ大変だからね、
そうそうそうそう、だからすごいなと言って、まあ、その挑戦ね、チャレンジングなその姿勢に対して、うんうん、あ、元気ているなと元気づけられてるんですって、みんな、
なるほどね、
うん、はいはい、で薮田さん、そもそも定年退職までは電気工事士として、うんうん、働いていて、その後はゲームセンターの深夜スタッフ、
うん、いろいろやってるな、
そう、24時間営業のマクドナルドと、
うん
うん、で夜の時間帯含めて好きな時間に勤務できることに魅力を感じて求人に応募した、
わかるわかる、
うん、でも仕事もやってないしどうしようかなと、うん、家で時間を持て余してたと、
うん、
で体も全然ね、やりたいことに動くし、
うん、
夜勤の仕事をずっとしていたんで大丈夫だろうなと思いながら、
うん、
まあ、求人に応募、
うん、
で2019年90歳でアルバイトスタッフとして勤務をスタート、
うん、
そこで週4日夜に5時間、
結構働くね、
結構働きますよ。
すげえわ、
これ普通に僕らでも辛いよね。
辛いよ、そう、
辛いよこれ、うん、結構すごいですよ、
うん、
で客席の清掃やメニューの下ごしらえなどを担当していると、
なるほど、
うん、で多分ね、思う人いると思うんですよ、
うん、
90歳を勤務させて、
うん、
で我々は、うん、こういうなんか年いってる人でも全然もうあのセカンドでね、
うん、
サードとかっていう、まあ どっからでも人生なんて始められるんですよっていうのを応援してるんですっていうのを押すだけかなと思うんですけど、矢端さん違うんですよ。むちゃくちゃ働くんですって、
うん、
働きぶりが素晴らしくって、
うん、
もう普通のだから一般のも20代30代よりも全然動くと、
うん、あでもねそれマジであるよ。
そうなんだ。
俺がだからさっき言った70代のおばあちゃんだったんだけど、入った頃はマジで大丈夫かなってずっと思ってたけど、すごい丁寧にゆっくり教えてたら、僕辞めて1年ぐらい経って久しぶりに行ったらなんかもう無天老師みたいな動きしてた。マジでびっくりした。
見えないぐらいのね、見えないのね、
すげーって思ったもん。
でね、この井本か井本かちょっとわからないですけれども、うん、店長さんがいらっしゃいまして、その店舗のね、
矢
蓋さんの働きぶりについて語っているんですよ、
うん、
店舗の清潔さが高いレベルで維持されて、朝シフトに向けた準備もスムーズ、縁の下の力持ち的な存在欠かせません、うん、と太鼓判を押していると、
はいはいはい、
かなり働いていると、
うん、
で自身が全国最高齢のスタッフであることについて矢蓋さんは、私はピンとこないですねと、
うん、
当店の最も若いスタッフは15歳の高校生。
そうそうそうだよな。
そうですよ。80歳ぐらい差がありますからね、
うん。
働くメンバーの年齢差が一番大きい店舗でもあると。その差がね。
う
ん、
そうだろうな。
若いスタッフと一緒にお仕事することについては、うん、もし意見が食い違っても、お互いを理解し合えるように私はしていますね。と語るんですよ。
うんうん、
意見食い違っても90に合わせと思わない。
そうね。
何普通に喧嘩してんねんと思うけど、
それはまあそれぐらいあれなんだよ、うん、平等な感じなんだろ
うね。そうなん
でしょうね。気使い合わないっていうか、うん、
勤務時間外に店舗に来てポテトとドリンクを買うこともあると、
うん、
で健康の秘訣があるんですよ、
うん、
水分補給と体を動かすこと、
うん、
体が動くうちは働きたいという意欲を語っているんです。
なるほどね。
素晴らしくないですかこれ。
うん、でも、うん、ちょっとわかるわやっぱり。
どういうことですか。
その体を動かしてないような仕事をずっとやってると、うん、やっぱり無性に働きたくなる時あるね。
そう、あるんだ。
バイトでいいから、
うん、
体を動かす系の仕事したいなって思う時が結構ある。
キモさんって一番最後のアルバイトはいつになります。結構前でしょもう。
あでもまあ俺結構席はずっと置いてたりで、うん、その暇になった時入るとかたまにやってたからね、はいはい、でも多分パチンコ屋が最後だろうな、
うん、何年前ですか。
いやーどうだろう、もう覚えてねえな。34、うん、俺らがやり始めたのがもう6年前とか。6
年前。
3年4年前ぐらいまでやってたんじゃないかな。
あそれまではパチンコ屋で、まあ、時々ですけど入ってた、
うん、とかだったというような気がする。ちょっと覚えてねえわその辺。
僕は呪物とか、いろんなとこ旅行するために借金してやってたんで、辞、
うん、
めたの2年前で、
うん、
確かアルバイト、うん、あのちょこちょこ入ったんじゃなくてバリバリ入ってましたよ。
本
当、うん、2年前までバリバリ入ってて、で返し終えたんで辞めたって感じですね。
うーん、
超きつかったそれまで。
そうね、うん、まあまあやりながらだもんね。
そうそう、やりながらなんで、うん、だからよくお休みもうて急に仕事来るじゃないですか、うん、こういうのって、うん、あの裏方の仕事って、うんうん、だからあのすいませんって言ってちょっと来たんでって。もうその店舗はすごい優しくって僕に。
まああるよね、なんかその芸能系やってるのに理解が高いみたいな、ね、そ
うそう。だからあじゃあもう今時給切っとくからもう上がっちゃって事務所に仕事してて、で仕事終わったらまたあのやってっていうところで、すごいいいところで
気遣ってくれてんね。
でもすごいなと思いますよ
本当に。いやちょっと見てみたい、うん、働きぶりを。
体が動くうちは働きたいってなかなかね言えないですよ90歳で。動いてるからねちゃんと。
60超えたら働きたいって思うかなってちょっと思ったけど。
いやいやそうよ、
でもあるかもなって思った、
うんうん、
バンク結構働きやすいからな、
まあね、うん、っていう話があって、で最後のニュースなんですけれども
はい、はい、
これはもうどうしても言いたかったんですけれども、
うん、
山口敏太郎先生が復活したんですよ。
ああそうですね。
今日、はい、
うん、本当最近、ま
あ、入院されていて3週間ぶりだったかな。で家に帰ってワンちゃんを抱きしめるみたいな動画を上げていましたけれども、
うん、
安心しましたよやっぱりすごく。
まあね、
うん、
まあまあその状況的にもね、
はい、
あの怖いっちゃ怖いし、
うん、
いろんな要素あるからね。
そうそう、で電話ね何回かさせていただいていて元気なのはしてたんですけど、やっぱり退院して配信するなりなんなりして元気な姿を僕はまあ配信を見たんですけどね、
うんうん、
本人じゃなくて、うん、配信を見たんですけど、それを見て僕もすごい安心しましたね。
へ、うん、なんか顔色良かった。
うん、顔色まあその 入院する前と比べたらもう全然いいですし、うん、入院する前はもう席止まらなかったんですよ山口先生
って。いや俺だって最後に会った時ものすごい体調悪いような感じだったから、
あの時と比べたら
そうすげえ心配してある時、
うん、すごいよくってもう席もしてなかったですし、うん、あと、下ネタが復活してましたね。
ああ
えらい、うん、
それ復活一発目の配信
ええ
そっか、まあまあでも生命力があることのアピールをしたのかな。
ゆめろうさんの断コンの話をずーっとしてましたね
どうでもいいマジか。
おお、いや元気なってよかったと思って、
みんなさ、
うん、
いや久しぶりに復活だっつって、うん、わらわら集まってきたら断コンの話聞かされた。
ゆめろうさんの断コンの話と、うん、俺の年収をバラすっていうことしてましたね。でも
鬼のような生配信、
まあ、全然違いましたけどね、
うん、
その年収予想してましたけどね、うん、まあ、全然違います本当に。僕らも全然もらってないんで、なんかすごい高く設定していただいていて、うん、こんな風に見えてるんだ僕はっていう、ありがたいですけどね。復活していてよかったなと思ってね、
うん、
おめでとうございますとちょっと言いたかったんですよ、
はい、
うん、電話来てたんですけどね、今日配信したんです、うん、今日復活したんですけど、
うん、
電話来ててそれを取れなくってちょっと、
うん、
でまた返したんですけど、その時は多分忙しくなってたのかな、そっからも全然帰ってきてないんで、まだ復活してからは連絡できてないんですけど、
やってんだろうね、いろいろ。
いやもうすごい元気そうでしたよ。
まあね、ちょっと、うん、でも結構戻ってきてからもちょっとさ溜まってた分いろいろやんなきゃいけないとか、まあね、大変じゃ大変だからね、
開けてた分
だ
ね、
それでまたしばらくは大変かもね、
体壊さないようにしてほしいなっていう、また元気なね山口先生に直接会いたいなという、
は
い、
そうですね、
うん、まあ、これが最後のニュースにしようかなと思ったんですけど、
はい、
山口先生が復活したその数時間前、
は
あ、ある人間も復活してるんですよ。
ほう、誰？
メッシ
復活？
まあ、移籍して
メッシってなんかなってた、
移籍して初めての試合ですね、
あ
パリサンジェルマンで、
あ
だから僕山口先生が復活する配信上げてる時に、
うん、
メッシと同じ日だと思ったもんね。
いや、うん、最後いらなかったんじゃない、
メッシと同じ日だって、
うん、やべ
えうわっと思いましたよ、
うん、メッシと復活が被ったっていう話を最後入れてきたっていうことですね。
シリが反応しましたけどね。
ご用おっしゃってください。
シリが反応しましたけどね、
うん、したした、怖い。え、何何やってんの今、何してんのマジで。
リアクションに困ってしまいます。
やかましいわ。
いや、こうは
シリとね大喧嘩するんですけどね、
うん、
普段からね、
それが最後のニュース。
そうそ う, そ う, そうです、これが最後のニュースです。シリと大喧嘩するよ早瀬はっていうのがニュースです、ね、うんうん、メッシ頑張ってましたよ。
いやいや、まあそれは言われなくてもやるでしょ、うん、
あの人、まあ、あの点こそ入れられなかったけれどもやっぱ視野広いなと思いましたね、
うん
うん、あのパリサンジェルマンの試合でやっぱあのメッシ潰しに来るんですよ、ガツガツ相手がね。
まあね、あそりゃそうだ、
うん、ランスとかレンスとかいう、うん、あんま僕ちょっと知らないんですけど、あのフランスの試合見ないから、
うん、
っていうとこ戦ってましたけれども、もうかなりガツガツ当たられてましたけど、やっぱ視野広いからねパスも通るし、
うん、
なんか中にはね点入れられんかったんかいって言ってましたけれども、
うん、
いや別に全然ね、最初の試合で、
まああれだから
ね、15分から20分出ただけで試合出る方が難しいからね、
うん、難しい、連携もうまくいかない、
そうそう、まだいかないでしょうしね、
うん、
でそもそも連携うまくいってなかったけどね、誰も
出
たら、
まあ、でもそれでも点入れる人だからね、
パリ・サンジェルマンってだからすっごいいいメンツ集めて好きにやらしてる感じがしてて、僕見てたら、
うん、まあそういう感じのチームだしね、
うん、今、うん、それで勝てるんだからすごいよなって思って、うん、あ以上ですけど、もうあの遠に俺の話なんか終わってますけど
いやいや、
うん、
じゃ あ, あの締めてくださいよ、
終わり
ありがとうございました。
ありがとうございました。